皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババでございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、はい、まあ、こんなんやってみたけどどうですかというよりも、最近はもう映画表、漫画表、アニメ表、ドラマ表ばっかりですけれども、
はいはい、僕でももうちょっとで1個ありますから。
おお、
は
い、素晴らしい素晴らしい。
こんなんやってみたけどってい
う、あ、はい、ありがとうございます、はい。まあ、こんなんやってみたけどっていうところからね、ちょっとついに脱出ゲームに行くことになりまして。
あなたが？
あなたが。
お前、俺がいくら誘ってもけえへんやん。
だって知らん人と行かなあかんやん、あんた以外は。
じゃあ誰と行くの？
同僚と行くんですよ。
お、会社の。
会社の、はいはい、で会社の同僚のなんかその、まあ、定期的な飲み会も含めたちょっと交流会みたいな、うん、会社はちょっと早めに出て、もうあの 部長本部長とかも5,60 の人たちと、まあ、下は若手20代前半までだ、
脱出ゲームをする。ちょっと昭和感あるな。
なんかすごいよね。だどうなるかなと思ってドキドキしてる。
盛り上がるかな。
ドキドキ
してる。なんかあの脱出ゲームの謎解きするときちょっと上長に気遣いそうよ な
これハンコもらっていいですか今の解釈でハンコもらっていいですかみたいな。よし、やってみろみたいな。
嘘ついて。
なあ、だからそういうのでちょっとドキドキしててまして、まあ、その中でも、ね、やっぱ選択があるなと思っていて。
選択、
うん、なんか3つぐらいのプラン、なんか1個せいぜい5人ぐらいまでだから、うん、参加者はもうちょっと3つぐらいのプラン分かれてやりましょうみたいな、
うんうんうんうん、
1つのプランにその10何人は無理だからって。
なるほど。
で昇級、上級、上級かつちょっとホラーみたいな。
あ、その3チームに分ける。
まあ3チームに分けるみたいな。
なるほど。
でみんなじゃあ好きなの言ってくださ い、
み
たいな。
うんうんうん。
まあ、もうその3つだったらどうする。初級、上級、上級ホラー。
どうするやろう。俺は上級かな。
ああ
、なんちょがっかりしてんの。
いや、俺選ぶの分かるやろ。
お、上級ホラーやろ。
そしたらその俺1週間前にその名簿がね、うん、出て、そのどれにしますかって言ったけど、誰も上級ホラーいかんのよ、俺だけ
ソロ。
と思って俺脱出ゲームようやく行くのにソロプレイと思ってでもあれ、あのソロは絶対無理なわけ。2人以上じゃない
と。ああ、
ちょっとどうなのかちょっと楽しみにしてます。
だからそしたらお前あれと他の人と一緒になるんじゃん、上級ホラー。
そうしたらそれが一番ホラーやね。
そうや、
知らん人と。
そうやな、うん、みんなで知らん人と。
みんなさ、大体会社の同僚とさ、
う
ん、
そう、
いや部長何言ってるんですかみたいなこと言ってさ、
カップルとかもいるかもしれない。
そうそうそう、
一人でガチ勢やん。
ガチ勢、
脱出ゲームガチ勢
っていう。
なるほど。
だから一人でやるのはやっぱなかなか大変やなと思って。
そうやな、誰かいるやろ。そしたらやっぱ気使ってほら、
まあね、そうだからそれを期待してんねんけど、でもまあやっぱコンビでやるしかないかなって。最悪、
ああ佐藤さん行きましょう。
そうそう、コンビで乗り切る。どんな局面もコンビで乗り切れるじゃないですか。2人いればなんか何でも乗り切れるっていうか、どんな巨悪とも戦えるというか、どんな巨大な敵とも戦えるというか、そしてそれがチームになってみたいなところはあるじゃないですか。
うん、そうやな、
うん、今日はそんな話を
急に持ってきたなと思って、うん、はい、
急ハンドル、
急ハンドル切ったね。確かに
急ハンドル切った、
はい、うん、分かりました、
はい、ということで、はい、あの私は果たして脱出ゲームから脱出できるのか分かんないですけれども、はい、とりあえずこの話題からは脱出いたしまして次のゲームに進んでまいりましょう。週末作戦会議室スタートです。
うまいこと言うたな。
さあ、ということで今日も会議を始めていきましょう。今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日はですね、予告しておりましたトリリオンゲーム、ね、
トリリオンゲーム、
はい、
はい、
まあ、あの漫画原作なんですけど、私が見たのは、はい、アニメですねの作品を紹介したいと、はい、
もうアニメも漫画もドラマもね、今映画もやってますか、
うんうんうん、
もうなんかもうトリリオンゲームすごいハッスルしてる感じが
ね、急にですよね。
いやいや、
うん、
ね、
そう、うん、
私実は2巻ぐらいまで読んだちょっとストップしてたんですよ。
この作品はですね、まあ、いわゆる若者がベンチャー企業を立ち上げて、
はいはい、
金持ちになっていくと、まあ、そういう成功ストーリーを描いた作品でございまして、
はい、
もうなんか扱ってるテーマがさ、 なんか意外とユニークというか、うん、なんかあんまさ、その漫画でさ、こうベンチャー企業を立ち上げて金持ちになるやつってあんまないじゃない。確かにね。うん、でもその時点で結構ユニークだなと思っているのと、まあ、それがゆえに結構少年漫画のジャンルではない。まあ、青年漫画でもあんまないんだけど、みたいな。っていうところでありますと。で、結構あんまね、メッセージ性とかはこの漫画ないなと思っており、どっちかっていうと頭を空っぽにして、見るタイプのアニメだな。
まあスカッとするというか、ピンチを脱出して、
う
んうん、お金持ちになったぜみたいな。
そうまあまあそんな感じ、うん、はい、まあ、たまにはね、我々もそういう作品をね、
まあまあもちろんもちろんそうですよ、は
い、メッセージ中、ね、メッセージ中と言われ
ますので言われながらもエンタメをちゃんと吸収していかないと、はい、そうですよ
ということでございますと、はい。はい。ちょっとまずじゃあ作品の概要からいきたいと思うんですけど、はいはい、まあ、トリリオンゲームですね。稲垣理一郎先生原作の漫画作品でございまして、はいはい、まあ、稲垣先生といえば、マイシールド21、
はい、
ドクターストーンの原作者でございますと。はい、僕はドクターストーンがですね、大好きなんですよ。
はい、あれ完結したんや、
はい、まだ、ね、漫画は完結した、うん。アニメは今第4期をやっております。はい。ですけど、僕は最近また、一気からアニメを 見返すっていうぐらい、
そんな時間あるんだったら新しいネタ入れなさい週末作戦会議室
よ、すいません、
はい、
すいません、でもなので、ね、お好きなんだよ、ね、もう一回喋るかなドクターストーン、
あ、そうなんや
ぐらいの、はい、はい、あ、いい話だなって思いながら、ちょっとやっぱ元気になるんですけど、まあまあそれなドクターストーンの次だね、
はいはい、
が、まあ、トリリオンゲームというところでございますと、はいはい、でビッグコミックスペリオールで、うん、まあ、2021年から連載されて、あれこれトリリオンゲームまだ終わってないっていうか、うん、期間10巻でまだ完結してない作品でございますと、はい、はい、で去年の10月からアニメ化をされまして、まだ今アニメが連載中と、あ、連載中、うん、でこの3月末までアニメをやっているというのでございますと、はいはい、っていうのがまあ概要で、ここが SPS ですよ、はい、週末作戦会議室的プロモーターズスコアなんですけど、私は 3.5 です。
おお、まあまあ、
はい、まあまあ僕は好き、
はい、おすすめできるという感じで、はい、はい、
で、まあ冒頭でも言ったんですけど、この作品にメッセージ性などはございませんと、
はい、はい、はい、
ガンダムシリーズのようにですね、登場人物が合成をわけではないと
まあまあ、はい、はい、
深い葛藤をするような展開はないと。
なるほど、
はい、ただただベンチャー企業を立ち上げた若者がですね、まあ、紆余曲折を経つつも新しいサービスを立ち上げ、業界でのし上がり大成功をつかむ成功ストーリーが描かれる。
素晴らしいじゃないですか、
はい、あの頭を空っぽにして見れますし、なんかなんていうの、ただね、異世界転生系とかにありがちなさ、こう卑屈な感じとか、こう現実逃避感みたいな要素はあんまないように思えるので、うん、そういうのが苦手な人でも楽しめるのではなかろうかと、まあ、いう
令和の、うん、課長島耕作や。
まあそうかもしれない。でも課長島耕作はちょっとエッチなことばっかりしてるから。
ばかしてる、
うん。それ、まあでもその辺もね、なんか昭和と令和の対決かもしれないけど。
そう
確かに、令和の島耕作正しいかもしれない。
そうだからもう、だから一個の勝者でのし上がっていくじゃなくて、
うん、
自分で友達と企業を立ち上げていく、
うんうん。確かに。で成功していく。
そうそうそうそう。だから島耕作の成功は、うん、立身弁に生きるの性を交わるだけど、トリニオンゲームはサクセス
の、ね、なるほどね、サクセスの方のね、なるほど、
成功かける成功が島耕作、
わ、うん、かりました
はい、
というのが今日の結論なんですけど、
はい、結論どうなんやろう、うん、
はい、でまあなんかそので僕その見ながらちょっといいなと思ったのは、なんかこう IT バブルがあったじゃないですか、日本にも、
はいはいはい、
でその全盛時代におけるなんか当時のベンチャー企業の空気感みたいなのが割とありありと描かれてるというか、
はいはい、
なんかその広幸とかさ、ホリエモンとかなんかが多分20代の時にベンチャー企業立ち上げてさ、社会に
そんな時代の背景、
いや多分ね、時代のなんかね空気感はそんな気がする、なんかそんなことを感じる、うん、なんかやっぱこう若者がベンチャー立ち上げてあそこまでのし上がれるのはさ、やっぱその、まあ、2000年代のさ、まあね、それを信じられるのはそのぐらいじゃないです か、うん、だかその辺のなんか空気なんだろうなって気がするんだが、そういうなんか空気感を感じるなと僕は思いました。
はいはい、
はい、なんかちょっとほら勝てば官軍みたいな、うん、なんかこう大企業から仕事もらうためにさ、本当はできないこともさ、できますって言って、うん、でミーティング終わった後に、あ、どうしようこれみたいな、できますって言っちゃったよみたいな、でその後考えるみたいなことが許されるみたいな感じをすごい感じるので、
る、ね、
はい、っていうのを感じますっていうのが、はい、このトリリオンゲームでございますと。はい、でちょっとじゃあ あらすじの話がいければと思うんですが、はいはい、主人公が、まあ、あの佐藤さんもご存知の通りです、ガクという大学生の男の子で、はい、彼はあの天才的なエンジニアリングスキルを持っていると。が、極度のコミュ障、上がり症なのです。それがゆえに、まあ、就活の面接で落ち続け、まあ、どの会社からも内定をもらえなかった結果、ニートになりますと。
うん、
はい。
まあ、その辺がやっぱ漫画っぽいな。エンジニア、天才的なエンジニアで面接受けまくってるっていうのが、まあ、
そうだね。
おう、それはいいの推薦あるやろって研究室推薦絶対あるやろなって思っちゃうもんな
でもやっぱほらなんていうの、そのやっぱ2000年代やと思えば解決するのよ、まあ、まあ
そう
か、
そう
だ
な、うん、
そう、エンジニアが評価されてない時代やから、
まあまあまあまあ、そういうことにしとこう、
そういうことにしてくれ、うん、で、あの、で、彼の、ガク君がアルバイトをしていたところ、はい、まあ、学生時代の同級生で、まあ、とにかくコミュ力が高い、うん、コミュ力化け物のハル君に誘われてですね、うん、このハル君とガク君の二人で、ベンチャー企業を立ち上げること
ハルとガク。
なると、うん。はい。で、彼らが立ち上げた会社の名前は、トリリオンゲームという会社でございました。トリリオンだから1兆ドルですね。
はい、
1兆ドルを稼ぐというゲームを楽しむというか、
なるほど、
まあ、そういうことをゴールにした会社をやりますと。なので彼らの会社はですね、ビジョンなどはないと。こういう社会を作りたいとかなく、作りたいサービスの名前もなく、圧倒的に金を稼ぐと。それことだ、それをだけを目的とした会社を彼らは立ち上げ
る。潔ですね。
潔
はいい。
はい。でそこからまあ春の化け物じみたコミュ力を生かして、まあ、いろんなエンジェル投資家にアタックしていって、まあ、あの運転資金を集めようとすると。もちろんまあ事業契約とか全くないと、何もしたいことないからね、それっぽいプレゼン資料を作って、ハル君のトークスキルを生かしてそれっぽくプレゼンをして資金を集めようとするとか、なんかそれ以降もなんかあの AI ネットショップを立ち上げよう、なんか当時 AI を活用したネットショップを立ち上げようとかって言って、ただもちろん AI とかをさ開発する力はないのよ、だから人力で裏でやるのよ。AI がやってますって言いつつ、裏で自主とでうおーってやってやって形でなんかサービスをローンチするとか、この AI は人工知能の AI ではないとか言いながら、あの、みたいなこと言いながらやったりとか。
めっちゃ面白いやん。俺そんなんやん。
おもろやろ、そんなんやん。あの、中盤以降そんな感じ。あとあの、キャバ嬢をターゲットにしたサービスにしようとした結果、キャバ嬢の理解をする必要があるから、歌舞伎町でホストやろうと。で、歌舞伎町でホストやって主観形成して、そこでデータインプットに基づいてサービスを改善するとかね。なんか一攫千金狙って、じゃあ俺たちスマホゲーム作ろうぜ。みたいな話になって、なんかみたいな、しながら、まあ、いろんな試行錯誤を続けて、まあ、時には大きく成功、時には大きく失敗しながら、まあ、やっていくっていう。で、それら、せっかく彼らが、最終的にはね、なんか、21世紀になって初めて、日本人でなんか、世界長者番付トップ10になると。みたいな、そういうビッグになるまでの、物語。
なるほど。
いうのが、まあ、トリリオンゲームの大体の流れでございますと。はい。いや結構なんか途中からね、面白いっすよ。
そうですか。
はい。あの、なんか、リアリティがあるっす。
リアリティあるんや。
なんかね、謎の解像度の高さがあるんだよね。はい。はい、っていうところで、ちょっとここからその魅力の話をしたいんですけど、まずですね、こう、佐藤さんが好きな、こう、登場人物が業を担うやつあるじゃないですか。うん、あれはないんですよ。
業を担うやつある。まあまあまあまあ。
はい。いやでもそれはベンチャー企業を立ち上げてちょっと成功したらさ、いろいろほらあるじゃない、
しがらみみたいな、
しがらみが、うん、そこで業をさ抱えてさ、誰かを裏切ってでものし上がるみたいな話になるのかなと思ったらならない、うん、だからあんまそのメッセージ性とか登場人物の あの深いレベルの葛藤とかが描かれることはあんまりないですと。で彼らは一応彼らなりにね苦悩はするんですよ。だそこへの苦悩はなんちゅうの、やっぱ少年漫画レベルの苦悩なのよね。
少年漫画レベルの苦悩、
うん、あの青年漫画、やっぱほら稲垣先生ってほらアイシールドとか、うん、あのドクターストーンじゃない、はいはいはい、でも今回そのノリで作ってるんだけど
そのノリで作ってるんや。
でもやっぱテーマがほらベンチャー企業立ち上げだから、やっぱ少年漫画ではできないじゃない、
うん
うん、やっぱでただやっぱそこで描けるのはやっぱね彼らの友情努力勝利なんですよ、
うん
うん、でそこで描かれてみたいなっていう感じで、ただその少年漫画のテイストだって思いつつも、なんかすごいなと思うのは一定ね、その苦悩にリアリティがあるので、はいはい、彼らがする苦労、例えば作中にキャバ嬢をターゲットにしてあの お花のアレンジメントをするデジタルサービスを作るのね、なんかこんな感じの花にしてくれって言うと、はいはい、こういう感じですかとかってあの花のこう あのフラワーアレンジメントしてくれて、うん、あちょっともうちょっとこんなイメージにしてって言うとそれやってくれるみたいなっていうのを AI がやりますと言いつつ、その裏で人間がひたすらやるみたいな、うん、そういうサービスを立ち上げるのね。でなんかそういうの やるんだけど、なんかその時点で結構さ、なんかニッチなさ市場を取りに行こうとしてて、結構そのサービス化せずの解像度が高いじゃない、うん、なんかあんまその大手が進出しないけど、
まあまあまあ、まあ、超ニッチやな。
そうだけど、まあ一定の市場規模はあるみたいなっていう、うん、なんかメンジャー企業が一方にさやるものとしてはなんか妙に解像度が高い
なるほど、ね、なるほど、ね、
別妙なニッチ市場を取りに行ってる感じがするとか、うん、であとそのサービスを改善しようとして、あの歌舞伎町のホストに行くんだけど、そこでキャバ嬢がさ、あのそういうフラワーアレジメントの市場があるからって言って行くんだけど、そこで行くとキャバ嬢は自分の売り上げを上げるために自分の誕生日を複数設定するらしいのね。で複数あるから、そのために自分の誕生日を盛り上げるために自分で花買うらしいのよとかだと時に、なんかこうじゃあデジタルサービスのホーム画面に誕生日入力欄があるんだけど、複数誕生日入力欄を UI 上でやれるインターフェースにしたらいいじゃないかみたいなことをして、それで数字上がったりするみたいな、なんか妙に解像度が高いインプットからの、
まあ、それはちゃんと調べたんやろうな、そういう
多分事例が、
まあ、事例というか、まあ、まあそういうところから膨らませてたんやろうな、うん、実際キャバ嬢調べて、
そうそうそうそう、っていうね、謎のリアリティの高さがある、
なるほどね、
それがねこのなんか作品の魅力をちょっと
見る側面が、
なんかおすごいなと思って、
うん、そうなるほど、
はい、っていうので彼らはそうやってあの花のアレンジメントサービスで、まあ、一定こう成功させて、まず黒字化させるのね。なんだけど、なそこで軌道に乗ってきたタイミングで、そのサービスを大企業ですね、ドラゴンバンクというですね、うん、あの大企業にですね丸パクリされるんですね。
なるほど、
はい、丸パクリされて圧倒的な広告宣伝力で市場シェアをですね奪われるんですよ。はい、そういうとこまでですねリアリティがあるとはい、ベンチャー企業が立ち上げてうまくいったのを全部大企業がコピーするという、
買い取らへんのや。でそこはあれなんや、はい、売らへんのや、その企業の、
売るのでなかったね、丸パクリパターンでした、ね、まあ、確かに売るパターンもあるけどね、はい、丸パクリパターンの会社に会ってしまった感じ。
なるほどなるほど、
はい、という
ドラゴンバンク、
ドラゴンバンク
ダサすぎるやろなんでそこの解像度低いの
まあそこはあの少年漫画テイストが、
はい、ドラゴンバンクはなや俺絶対ドラゴンバンクには金預けへんで絶対銀行券みたいな、ドラゴン銀行券って絶対使えへん銀行券だし、
多分あのソフトバンクから来てると思う、どっちかっていうと。
あ、そうなんや。
多分ね、ソフトバンクのいわゆるそのいわゆる IT 企業のドラゴンバンクで、ソフトバンクをよりなんかちょっと少年漫画チックに強くしたら、
ね、ドラゴンバンク
になったんじゃない。
ドラゴンバンクちょっとダサいな。DB や。
DB。ドラゴンボールで謝ってもらわなか
った。なるほど。はい。
はい。ということで、まあそういうなんかリアリティの高さがですね、はいはい、この作品のその面白さとか、なんか当時の空気感の再現、なんかこう、ベンチャー企業が立ち上げたのを全部、丸パクリされて終わるみたいなのを成功してるっていうのが、この作品のなんていうの、おもろいなって思う、まあ一つのポイントです。で、もう一個ちょっと魅力を語るとですね、まあ、この作品はですね、あの、はじめ圧倒的に金は稼いだもん勝ちだと、
うん、
という、もう、あの、勝てば官軍なんだという価値観が圧倒的に前面に出てるのね。で、やっちゃったかグレーなやり方をしてでも、勝てばいいと、
はいはい、
みたいなっていう、もうその自分たちが成功するためには何をやってもいいんだみたいな、特にあの、ハル君はそういう価値観の人なんですよ。うん、なんですけど、で、なので、こう、もう、騙してもいいだろうみたいな感じで、これ、ちょっとね、それね、IT バブルの時代の空気を、すぐ感じるんですよ。
はいはいはい、
僕も、あの、若手の頃、なんか、例えば、あの、うちの役員と一緒のミーティングに同席するじゃないですか、役員平気で、嘘つくからね、嘘だろみたいな、うん、それまさにうちが得意なことですとかって始めて、やったことない、やったことない、ね。でも、なんか、その空気感を、その思い出すというか、はい、っていうのがあるのと、ただね、途中からそういった価値観への違和感みたいなものが提示され始めるのよ。うん、やっぱこう、金稼いだ漫画じゃなくて、やっぱそのエンドユーザーに喜ぶもの、エンドユーザーに役立つものをちゃんと真摯に作ること大事だし、そういうものが楽しいよね、みたいな。そういうなんか、それとは違う価値観みたいなのが登場し始めて、うん、でその価値観の違い原因で、ちょっとこう、ハル君とガク君の間に違うの、
はいはいはいはい、
なんていうの あのすれ違いが生まれたりするのね、はいはい、まあ、葛藤にはならないんだけどね、あの
ならない、ね、
そうで、なのでこうとにかく金稼げば正義だろって価値観がちょっとずつその相対化され始めて、なんか社会に役立ちながらみたいな感じのにちょっと転換していくみたいな、そういうものをなんか描くっていうのが、
なるほどね、
こう、あ、うまいなっていうか、
はいはいはい、
ちょっとずつこう、はい、相対化が起きるっていうのをなんか、なんていうの、ちょっとこう社会の変遷みたいなことと捉えているというか、
じゃあ、あの CSR みたいな、
そうそうそうそうそう、まあそうね、そうね、うん、CSR ってさ、なんかこう一方で本業では悪いことしながらなんかこう森林活動とかさなんかこうそれで許してちょみたいな感じじゃない、はい、どっちかと本業でちょっとまあちゃんと貢献しようみたいな、まあまあまあ、はい、まあまあまあ、そう、そんな感じ、
なるほど、
はい、だからもう割とそこ、なんていうの、稲垣先生はなんかこうそういうのを捉えられる方だったなと思って
なるほど、
はい、ちょっとあのちょっと偉そうなこと言いますけど、
も
でもこれあれ稲垣先生さ、あのなんかそれ調べてんけど、中学時代にこのシナリオのベース書いたらしいの、うん、でなんかその時の内容は春くんと岳くんがテレビ局を買収して太鼓のし上がるらしいねんけど、うん、その後ホリエモンがマジでそれをやろうとしてしまった結果、あのプロットがボツになってしまったらしく、
なるほど
なんか現実を先に、現実より先にこう虚構を描いてたけ ど、
なるほど、
現実が追いついてしまってみたいな、あ、なんかすごいんだな、でしかもアイシールド書いて、
いや多分、ドクターストーン書いて、あのな、多分すごくないね、いやすごいねんけど、
うんうん、
多分1000個出せる人やと思うね、
あ、
アイディアを、
そういうことね、
うん、多分そっちのタイプやと、
なるほど、
僕は思うな、
はいはいはいはい、
あの多分何気ないアイディアもあるんや、そのなんかもう結局さ、なんかいきなりそんな一番いいアイディアが思いついたとかじゃなくて、多分1000個も1万個も作っとるんや、
確かにそれはありえる、
うん、そんだけあったらさ、うん、その中にやっぱ名服やつあるよね、
はいはいはい、
普通の人1000個出せへんね、
確かに、でそんでな、あのアメフトいいっすねってなったかな、
うん、そうそう、
アメフトの漫画ないからとか、ベンチャー企業を立ち上げる漫画ないからこれいけますねみたいな、
そうそう、1000個あるからできる、
はいはいはいはい、
多分な、多分やけど、
可能性はあるね、確かに、
でもアイディアは、うん、その質よりも量やで、まずは、
あ、
って言われたな
師匠に
師匠というか、まあまあそれっぽい人と、う
ん、それっぽい人に、
うん、
佐藤はっつって、
うん、アイディアは、うん、1000個あってな、まあ具現化で具体化できるのが10個、そんな方からうまくいくのが1個あればいいところだな、
うん、お前その業界人の友達いるの、
いやこれはテレビで見た人が言ってた
あ、そうだ、ね、うん、なるほどね、うん、じゃあ質より量やと、
質より量、
はい、
じゃなかろうかと思う、う
ん、まあまあ確かに、まあ、そういうタイプの方なのかもしれない、うんうん、はい、まあ、とにかくまあそういう、なんていうんですか、まあごめんなさい、ちょっと、あ、話戻すと、
しま、
はい、まあ、そういうなんかちょっとこう始めばグレーだけど稼いだもん勝ち、
はいはい、
だけどちょっとずつこの価値観が相対化していくっていうのをこう関数を重ねていくごとにこう価値観転換みたいなのをやっていくっていうのがシナリオの中で描かれていくというのがもうなんかいいなって思うポイントの2個目でござったという感じでございます、
うん
うん、はい、っていうのが今日の、はい、トリリオンゲーム、
いや、いいじゃないですか、
ご紹介でございました。ちょっとぜひですね、あの、
まあ、今メディアもいろいろあるからね、漫画もいけるし、アニメもいけるし、そうそうそうそう、ドラマもいけるし、
そう、なんかもうね、
どっからでもいける、
自分の好きな媒体でご覧いただけるのがいいんじゃないかと、うん、はい、僕ねちょっとだけね、あのドラマね見てないのよ、見てないから本当にあの皆さんこれ信じないでいただきたいんですけど、うん、あの予告映像というかちょっとだけ見るやつあるじゃないですか、うん、ちょっとと違和感があったんだよね。
ああ、
なんかやっぱね、リアリティラインがね、
あ、でも実写化すると上がっちゃうから、
そう、
うん、あの、こうはうまくいかんやろとか。
作中ね、桐姫さんっていうね、あの派手な女の人がいるのね。で、その人がこう社長令嬢的な感じだけど、それをね実写化するとね、なんかちょっときついなっていう。
きつい
な。あの面接の場でその服はないやろみたいな。
うん。
うん、あの、まあ、漫画だから。
漫画とかアニメだから許される。
そうそうそう。実写化するとちょっとこうね。
うん、
おーみたいな。
なるほどね。
なるっていう、
まあ、それはあるあるやな。
そうそうそうそう、
壁は越えられへんよ、なかなかそこのな。
っていうね。そう。あるので、ちょっとあの僕はなかなかドラマには手が出なかったんですけど、
はいはい、
でもあの自分の好きな媒体で。
わ、はい、かりました、はい。見ていただければということでございますね。はい。
はい、で、はい、そうですね。はい。なので、Amazon プライムとか Netflix でも今あの、配信しておりますので、興味持った方はぜひと思っております、
はい。ありがとうございます。ということで、今回ご紹介しましたのは、
トリリオンゲームでございました。
はい、はい。週末作戦会議室ではお便りを待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
まだ X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ということでね、今日はまあ、アニメ、トリリオンゲームの話をしてまいりました。
ほい。
まあこれも週末作戦会議室も一緒ですね、
うん、
2人で始めた、
はい、
ことがもうこんだけ大きくなって
こんだけね、
うん、トリリオン、トリリオンレベルで、
トリリオン、何がトリリオンだ、
それもう話題も話題性いや何にもないけ
ど、うん、はい、うん、そう
ね、細く長くね、
細く長くね、
細く長く、はい、細い、本当にあの零細企業レベルよ、このレベル、規模感、
まあそうね、うん、本当ニッチな、
うん、ね、
ニッチな、ね、
でもちょっとそろそろ考えた方がいいかもしれないですね。
お、何を、
あの法人化を、
法人化を、
うん、
あ、収益化していく、
いや、もう法人にして、
法人にして、
うん、なんか飲み食いした時にこっちで
経費をでもなんかやっぱさ、それってさ、収益が出る事業内容じゃないとさ、
うん、
いけないでしょ。
そう、
どうする、
これで収益、
うん、何事業にする、俺がちょっとこう半分副業してそこにお金入れようか。
あ、すごいね本書いて、
本書いて、
だからやるとしたらもうその何、うん、コンテンツをノートで売りまくる、
うん、
これをもう文字起こし、
文字起こし、
文字、まあ、あの分析して、
売れるかな、
知らん、
あれか、アニメ評論市場に入るってこと、俺ら、
もうもうもうレッドオーシャンよ、もう血の海よ、血の海
や、まあそうやな、
うん、
無理か、うん、無理やな、うん、
まあまあ無理やな、
無理やな、
うん、じゃあやめようか、
だから多分全然違うし、あの圧でお金稼ぐ、俺がだから完全にその完全によくよく分からん、ウェブコンサルで金稼いで、
うん、
あの経費だけ
経費だけこっちです
ね、グレーや、グレー勝てば考え
たら俺何の得でもない、
え、なんで、
あ、じゃあ俺の経費も落としてる、俺が飯食いして
る、お前の経費だから落ちてる
か、落ちてるか、
お前だけ得ぐらいの感じよ、
もう、そうやな、
そうそうよ、
そうしようか、
あ、俺が独立した時にはあれでしょうか、
はいよ、じゃあ俺が脚本変えて、うん、あの、あなた上がりはこっちで会社であれしたい、俺雇ってもらってさ、脚本家として。
脚本家として、
うん、
え、どういうし、どう、何で稼ごうとしてる、
脚本書いて。
脚本、
脚本料。
え、それが何、佐藤さんが書いた脚本は誰が売るの、あ、誰が買ってくれる、
いや、だからその、あ、いろんな曲が。
曲がえ
そうそう、だからその下、暁には。
暁には。
うん、じゃあ、だからこっちに一回お金入れようって、そこから俺給料もらうという。
佐藤さんが脚本で稼ぎ、
そうそうそう、
俺はあのウェブコンサルで稼ぎ、
音声メディアをやるという。ただただ音声メディアをやるっていう、
うん、ダミー会社感あるな、
いやいや、だからそのなん、タレントを起用してますよ、
うん、なるほど、俺らタレント会社
やったんや、タレント会社、タレントを起用して
か、ちょっと調べよう、それいけるかどうか、
うん、調べといて、
うん
うん、あ、まあ、ちなみに、うん、あ、まあ、あの俺が脚本で感じて金を稼ぐ可能性は結構低いけど、
うん、あ、うん、でもちょっとはあるかもしれない、
ちょっとはある、
うん、そんな、なんか、うん、その年間100万とかじゃなくて、
無理無理無理、
ちょっと稼げるかも
しれない、稼げるかもしれない、
うん
うん、はい、ということで、そんな未来があるのかっていうところですけどね、
はい、
まあまあ、でもね、くしくもちょっと来週の予告なんですけど、くしくも結構重要な話題が出てきました。
ないないよ、
アイシールド、
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 そこなの
アイシールドという言葉がね、はい、計らずも出てきたんで、
マジ、
はい、ちょっと来週も、まあ、3月はちょっと漫画ウィークに、いや、漫画マンスにしようと思ってたんで、
う
ん、ちょっと来週も漫画をちょっと取り上げようかなと思うんですけ ど、まあ、あえてタウテルまだ言いませんけど、
言いませんか、はい、
はい、アイシールド結構重要なのは、
うん、
あれってメジャーなマイナースポーツの魅力を発見するっていう、う
ん、そうね、うん、
まあアメフト、まあアメリカを中心にですけど、やっぱメジャースポーツじゃないですか、うん、日本でも実はアメフトって結構まあ人気はある、
うんうんうん、
あった当時もね、うん、あったんですけど、まあでも一般からするとマイナースポーツだったと、うん、でもメジャーなそういったマイナースポーツを再発の魅力を再発見していく漫画って いろいろあるわけで、あのね、あのタマさんとかガキが、あの灼熱カバディが面白いとか言ってましたけど、
カバディ
とかも、まあ、日本では少なくともメジャースポーツではないけど、マイナースポーツを発見して、来週はするとそんな漫画を、
おまだあるか、
まだあるんです、
マイナースポーツ、はい、光当たってないやつ、
それをちょっと描きつつ、果たしてこの作者は、どうなっていくのかっていうのをちょっと考えていきたい。
作者の育成を我々は売れると、
いや売れるんじゃない、
売るわけない、
ちょっと未来を信じて、
なるほどね、
話していきたいなと思います、ということですね、はい、というわけで、今日法人化が決まりました。
株式会社
しますか、いや知らんけど。本日はこの手を開き、
お開き、
お相手は私佐藤と
バパティでございました。
また聞いてください、さようなら。